FM Fuji 78.6 and 83.0. Every Monday to Thursday afternoon live program. Bumpy.
山梨県弁護士会コピットーク。さてこの時間は山梨県弁護士会の弁護士さんと今話題のニュースに関わる法律の話や法律や弁護士の仕事が身近に感じられるような話題をお届けしていきます。今週は加藤英介弁護士にお越しいただきました。加藤先生、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は番組テーマが上半期恥ずかしかった大賞なんですが、はい、加藤先生は上半期何か恥ずかしかったことを、はい、ちょっとあれはなっていうのありますか？
いろいろ考えてたんですけども、まあ、道を歩いていて、まあ、知らない方が僕の方に挨拶をしてきたんですけども、それに返したら実は僕の後ろの方に挨拶をしてたっていうのがあってあれがまあ一番恥ずかしかった。
あれじわじわきますよね。
よねあれ、
あ、自分じゃなかったよね。
で、やめてほしいですよね。
でも私も知り合いいたんだぐらいのちょっとオーラを出して、あなたにじゃないですみたいなことありますよね。
ありますね。
ちょっと恥ずかしかったこともね、上半期終わったところで一旦捨てて下半期頑張りたいですね。
頑張りましょう。
さあ、そんな加藤先生とお送りしていく今日のコピットーク、テーマは何でしょうか？
はい。明日7月3日、全国一斉旧優生保護法相談会が開催されます。そこで今日は旧優生保護法のお話をしたいと思います。
はい。まず旧優生保護法、こちらどんな法律だったんでしょうか？
はい。旧優生保護法は現行憲法下において1948年に成立した法律です。はい。遺伝性疾患、ハンセン病、精神障害がある方などに対して手術を受ける本人の同意がなくても審査によって強制的に優生手術、つまり不妊手術、人工妊娠中絶などを実施することができると規定されていました。
強制的に手術を受けさせることができる、そんなちょっと恐ろしい法律があったんですね。
はい。さらには、優生手術などの実施にあたり必要があれば身体の拘束、麻酔薬の使用、あるいは欺罔といって病気で手術を行うのだと騙したりして優生手術などを行うことが可能でした。
はい。
そのため多くの被害者に対して十分な説明がされることなく優生手術などが実施されたのです。
なぜそんな法律が生まれてしまったんでしょうか？
はい。旧優生保護法は戦後の人口過剰問題や闇堕胎の増加を背景にしていました。そうした背景のもと優生思想、つまり遺伝的な優れた特性を持つ人々を選び社会全体の遺伝的質を向上させることを目指すという思想のもとで規定された法律なのです。
今聞くと本当に恐ろしい、ちょっとこう暴力にも近いような思想ですよ ね。
はい。
この法律いつまで存在していたんですか？
はい。1996年にようやく改正され名称が母体保護法へと改められました。
はい。
この改正により不良な子孫の出生を防止するという目的が削除されるとともに優生手術に関する規定などが削除されることとなりました。
96年に改正されたということは、はい、かなり長い時間がかかっていますよね。被害に遭われた方ってどれくらいいらっしゃるんですか？
はい。厚生労働省の把握する統計によれば優生手術の被害者はおよそ2万5000人、人工妊娠中絶の被害者はおよそ5万9000人であり合計およそ8万4000人の被害者がいるとされています。
多くの被害者の皆さんがいらっしゃるということなんですが、そんな皆さんに対する国からの補償などはどうなっているのでしょうか？
はい。被害者の方々を原告とする裁判闘争を経て2024年7月最高裁判所大法廷は旧優生保護法を個人の尊厳と人格の尊重の精神に著しく反するとし国に賠償責任を認める初の統一判断を下しました。その後2024年10月8日被害者に補償金を支給するという内容の法律が全会一致で可決され成立しました。
その法律の内容はどのようになっているんですか？
この法律は憲法違反である旧優生保護法の立法及び執行に関する国会及び政府の責任と謝罪を明記しています。
はい。
そして優生手術を受けた本人や遺族の方に1500万円、本人の配偶者に500万円の保証金、この他にも被害者本人がご存命であれば一時金を支給することを決めました。
ただその何十年も前のこととなると、ね、手続きのハードルも上がりそうですよね。
そうですね。はい、おっしゃる通りです。 優生手術などの実施に関する記録は残っていないという場合も多く、また旧優生保護法に基づく優生手術などを受けた方の多くは障害のある方であることも踏まえ、被害者の方々に保証金などの支給を着実に行っていくためには請求を支援する体制の整備が必要不可欠です。そのため弁護士による旧優生保証金等請求サポート事業というものが創設され、被害者の方々に金銭的な負担がなく弁護士のサポートを受けられることができるようになりました。
具体的にはその弁護士の先生たちは何をしてくださるんですか？
具体的にはサポート弁護士が請求者本人から優生手術や人工妊娠中絶を受けるに至った経緯等について聞き取り、請求書や陳述書を請求者の代わりに作成してくれます。
そういったサポートとても心強いですし、金銭的な負担は必要ないということですもんね。冒頭でもお話がありましたが、明日7月3日にこうした旧優生保護法の保証金の請求に関する相談会が行われるんですよね。
明日7月3日金曜日午前10時から午後4時まで旧優生保護法の保証金の請求に関して無料電話相談を実施いたします。
対象となるのはどのような方々でしょうか？
請求の手続きはよくわからない、手術を受けた証拠がないけれどどうしたらよいのかと悩んでいるご本人やご家族、福祉関係者、医療関係者の方々の相談を受け付けております。旧優生保護法の保障に関する相談であれば何でも結構ですので相談をお待ちしております。
こちらどのように相談できるんですか？
7月3日金曜日午前10時から午後4時の間に特設番号にお電話ください。フリーダイヤルでお近くの相談会を実施している弁護士会につながります。弁護士会によっては電話相談を実施していないことや実施時間が異なる場合がありますが、その場合は他の地域の弁護士会につながります。電話番号は 0120-736073 です。
今まではどこに相談すればいいかわからないという方も多くいらっしゃったでしょうし、この情報がね、いろんな方に届くことを願いたいですね。FM 富士バンピー山梨県弁護士会コピットーク、今日は旧優生保護法について加藤英介弁護士に伺いました。先生ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さあ、このコーナーでは引き続き法律や裁判、弁護士さんに関する疑問や質問を大募集中です。疑問質問の宛先はバンピーのメールアドレス、バンピーアットマーク fmfuji.jp、 bumpy@fmfuji.jp まで。そしてこのコーナーは番組終了後もバンピーのブログから聞くことができます。 FM 富士ホームページからバンピーのブログまでアクセスしてみてください。